時刻は6時36分を回っています。 FM 群馬ニュースワン、あげつまゆり子がお送りしています。続いてはニュースワンアラカルトです。毎週火曜日はラジオ版入門ニュースの門をお送りします。この時間は読売新聞朝刊で毎月1週間日替わりで様々なニュースを解説するコーナー、入門ニュースの門から毎週気になる項目をピックアップしてお伝えしていきます。岡部哲彦アナウンサーに伝えてもらいます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、この門を開けばニュースの世界がよりくっきり見えてくるラジオ版入門ニュースの門です。
はい、
今回のテーマは後払いです。
はい、
入門今月8日掲載のせっかちだからお得感を重視、関西人は後払いがお好きについてピックアップしてお伝えしていきます。
後払いというのは料金の支払いのことですかね。
は
い、
そうです。中でも今回は鉄道の自動改札機とか路線バスの運賃に関連したお話です。
はい、
かざすだけで運賃が支払える交通系と呼ばれる IC カードには、例えば JR 東日本のスイカとか、
はい、
主に首都圏の私鉄やバスのパスモなんかがありますけれども、
はい、
実は関西地方ではそんな運輸関係の料金や支払い方法でなぜか後払い方式ポストペイが目立っているんです。
はい、
これはせっかちと言われる関西人の気質が理由という説もあるようなんです。
そうなんですね。うん、例えば関西だとどんな交通系の IC カードがあるんでしょうか。
はい、代表格で言うと主に関西の私鉄とか地下鉄バスの共通 IC カードピタパというのがあります。
はい、
会員数はおよそ340万人いて、全国の主要な交通系 IC カード10種類あるんですが、
はい、
この中で唯一後払い方式を採用しているんです。
へ
ー、電車などで利用した金額が後日金融機関の口座からまとめて引き落とされるという仕組みになってます。
なるほど。他の地域で使うときはどうするんでしょうか。
はい、これピタパは関西以外では前払い方式プリペイドで使えるんですが、これ注意も必要で、
はい、
JR 東日本や関東の主要な私鉄の多くは初乗り運賃以上の残高がないと自動改札機から入場できないんですね。
はい、
これに対して JR 西日本や関西の主な私鉄ではピタパ以外のカードでも1円から10円の残高があれば問題なくて、改札から出て全額を決済するので、まあ、それくらい後払い重視と言えそうなんです。
それは知らなかったですね。
うん、
大学時代に電車で通っていて、はい、パスも使ってたんですけど、うん、チャージがなくてピーって止められるっていうのが、はい、結構あったので
初乗り運賃以上ないとね。
そうなんですよ。
はい、それが関西は違うと。
地域差があるというのも面白いですね。
これ2004年のピタパを導入した時に責任者を務めた横江智則さんによりますと、
はい、
後払いの採用というのは関西人の気質と深い関係があるそうなんです。
はい、
それはというと、仮にですよ、前払いにした場合、
はい、
残高が不足したお客さんは精算機に並んでチャージすることが必要ですけれども、
そうです、ね、
関西人はせっかちで特に急ぐ通勤通学の時は苦情が相次ぐはずと懸念をしたそうなんです。
そういう理由で後払いが主流なんですか。
横江さんは利用者の満足度を高めるにはお得と実感してもらう仕掛けも必要と考えて、
はい、
この後払い方式なら乗車回数に応じた後で事後の割引とか、
うん、
あとポイントの付与を充実させやすいということも理由のようです。
はい、
さらに関西での後払い重視っていうのは鉄道には限らないんですね。
はい、
大阪や京都、神戸市といった主要都市の路線バスでは、
はい、
乗車区間に関係ない均一運賃の路線であっても、
うん、
乗る時じゃなくて、
はい、
降りる時に支払うことが多くなっているんです。まあ、関東地方だとね、均一運賃のバス路線っていうのは乗る時に払う前払いが目立ってますよね。
うん、そうですよね。均一運賃の時にでも後払いが目立つというのはなぜなんですかね。うん、
はい、実は前払いの方が乗客が降りるのに時間がかからないので、
はい、
運行に遅れが生じにくいとされているんですが、
はい、
関西のバス業界にはトラウマがあるそうなんです。
お、
1951年当時の大阪市交通局が均一運賃の一部の路線で前払い方式に変更したんですが、
はい、
その後元に戻しているんです。
そうなんですね。
日本バス友の会関西支部長を40年務める中尾真也さんによりますと、
はい、
乗客からですよ、サービスが終わる前にサービス終了前に払うのはおかしいとか、 女将意識を感じるといった苦情が出たと見られるそうなんです。
そうなんですね、そういう感覚になるんですね、そうか。でも後払いってかなり前から続いているものなんでしょうかね。
これがですね、後払いの歴史というのは少なくとも江戸時代まで遡るんです。
はい、
あの食材とか物を売るときに、あの馴染みのお客さんにその場で代金をね、その場で受け取らずないで、はい、盆や暮れの年に2回付けを回収する掛け売りというのが一般的でした。
はい、
で大阪で生まれ育った中尾さんは、商業取引の活発な商都だった大阪は、食事でも何でも後払いとの意識が未だに定着しているのではと考えているそうです。
ところでこの交通系 IC カードって、はい、まあ、最近は運賃だけではなくてお店などでも電子マネーとして使えたりとかすごく便利ですけれども、うん、この方式の違いによる影響というのはあるんですかね。
その影響かもしれないんですが、
はい、
JCB が一昨年行った調査では、関西圏の電子マネーの利用率は 63% となっていて、はい、これね、首都圏に比べて 16.6 ポイント低いんです。全国平均の 70.3% にさえ及んでいません。
はい、
で関西のピタパはセブンイレブンとかローソンの大部分の店舗でシステムが非対応のため使えない影響というのもあるようなんです。
そうなんですね、難しい課題ですね。
はい、でちなみにキャッシュレス決済の主役でもあるクレジットカードは、これ後払い方式ですから、
はい、
もっと関西で利用されていいはずだと思いきや、カード会社の幹部によると、お店側には販売額の 3% から 5% 前後の決済手数料が課せられるので、
はい、
お店側にしてみるとですよ、その分値下げした方がお客さんにもお得だと考える商店主らの抵抗感が強いそうなんです。
へー、単純に後払いだからいいってわけでもないってことなんですね。
はい、でもそんな支払い方式をめぐって変化の兆しというのも見え始めています。
はい、
例えば京都市バスは去年の春、半世紀続いた後払い方式を見直して、
はい、
均一運賃のおよそ60の路線で前払いへの切り替えを段階的に始めました。
はい、
で3年前に実証実験を行ったところ、まあ、混雑が解消したと予想以上に好評だったそうなんです。
前払いでも受け入れられるケースもあるんですね。
はい、だから結果的には関西では前払い後払いに関係なく、お得感とか意義をどう打ち出すかというのが鍵と言えるかもしれません。
そういう地域での感覚の差があるっていうのはすごく初めて知りましたし、面白いなと思いましたね。
うん、そうですね。なおラジオ版入門ニュースの門の放送内容は FM 群馬のホームページニュースワンのページにも追ってアップするので、そちらもぜひチェックしてみてください。
ラジオ版入門ニュースの門でした。